TBS Podcast。 ここからはカルチャー界の気になる人、物、動きを紹介するカルチャートーク。今夜はバスケットボールアナリストの佐々木クリスさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、佐々木クリスさん、結構お久しぶりなんですよね。
そうですね、実は。はい、先ほどディレクターの方に伺ったところ、うん、2020年以来ということで。
そうなんですよ、そんなバカだって感じするんだけどな、はい、なんか、はい、
そうですね、
ご無沙汰しちゃっております。ありがとうございます、久しぶりのね、出演ね、
は
い、
こちらこそ。
ということで改めて佐々木クリスさんのプロフィールご紹介しておきましょう。
はい、佐々木クリスさんはアメリカニューヨーク生まれ、東京日野市育ちです。14歳の時に見た NBA に魅了され、学生時代はバスケットボールに没頭。30歳から2年間、当時の国内プロ、BJ リーグでもプレーをしていました。現在は NBA 中継や NBA 情報番組の解説、YouTube での配信に加え、スポーツ紙に評論やコラムを寄稿するなど幅広く活動中です。データを駆使した分かりやすく客観的な解説には定評があり、バスケットボールアナリストとして活動しています。
はい、バスケットボールアナリスト、選手の得点率など様々なデータなどから試合を分析していくという非常にロジカルな解説、バスケットボールアナリスト、さっくりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、
いや、うん、はい、うんうん、プロフィールいきなりあの NBA のシカゴブルズの選手たちの紹介される音楽で、
うん、あ、そうなんだ、
紹介いただいてるので、
アラン・パーソンズプロジェクトサイラスっていう曲、
はい。
シリウスか、シリウスか、シリウスか。
はい。
あ、そうなんですね。
感激してます。
そうなんですね。そういう気の利かし方だったんですね。
はい。これはね、もう、マイケル・ジョーダンもこれで、あの、選手紹介されてたんで。
あ、そうなんだ。そういうの、はい、あの、各チーム、そういうのがあるんですね。
そうですね。どのチームもこう、あの、スターティングメンバー、最後の5人を発表するときは力入れてくる、はい、もう定番の曲がありますね。
へー、なんかね、そういうプロレスの入場曲じゃないけど、へー、はい、なんか知らなかった。
本当その通りですね。
はい。
うん。まあ、今期もすごい、見どころたくさんなんで、うんうん、たくさん紹介したいと思います。
なんかざっくり話聞いただけでも、結構、そうなんだみたいな。相変わらずね、そのバスケ、NBA の試合そのものを日本だと、あの、フラットに見やすい状態じゃないので、逆にその、うん、こういう形で佐々木さんにこう、なんていうの、要所要所の、要点を聞くのはすごくありがたいことです、我々からすると。
よかったです。うん、はい、今日も全力で頑張ります、
はい。よろしくお願いします。ということで、今夜はどんな話になるんでしょうか。
はい。今夜はですね、まあ現在進行中のプレーオフの注目点などになっていきます。うん、まあプレーオフというと、まあ NBA でも本当に、トップの上積みチームが勝ち残ってきたチームたちが、
うん、トップ、
いよいよ、
うん、
まあ、
ね、決勝というかね、はい、
決勝に向かって、全部で4ラウンドあるんですけども、まあここまで来ると16戦を取ったチームが優勝という形になります。うん、
はい、
各ラウンド4試合を取ると勝ち抜けみたいな、
うん、
だ短期戦と長期戦のちょっと間みたいな感じで、
はい、
もうプレーオフに入ってからも2ヶ月ぐらいは、うん、戦う、まあ本当壮絶なバトルになってますね。
結構長いんですね。
そうです、うん、最後まで戦い抜くのは相当疲弊してくるんじゃないかなというふうに思います。
わかりました。じゃあお知らせの後さらに詳しくお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
ここからはカルチャートークです。バスケットボールアナリストの佐々木クリスさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで世界最高峰のバスケットボールリーグ NBA の総決算プレイオフについて伺います。まず今シーズンプレイオフ注目すべき理由というか、
はい、
でも結構すごいことになってるんですよね。
そうなんですね、うん、でちょっと裏話をさせていただくと、この質問を事前にいただいたときに、まず僕のファーストリアクションはですね、注目しない理由があるんですかっていうところでして、
はいはい、
まあ、先ほど申し上げたそのプレーオフ、最終的に16チームから、うん、まあ、2チームに絞られて、それからチャンピオンが決まるんですけど、そのチャンピオンが決まる NBA ファイナルというと、世界で200以上の国と地域、60以上の言語で、うん、まあ中継されるほど、うん、まあ本当グローバルな一大イベントになってるわけですよ。
うんうん、
なので、まあ僕からすると、日本の皆さんも乗り遅れずに、こう時代の潮流に乗っていきましょうよっていうのが、まず、注目すべき理由の一つ目に挙げられます。
ね、なんかね、もうちょっと見やすい環境があるといいんだけどなというのあるんですけどね。はい。
そうですね、うん、でもそれは本当におっしゃる通りかもしれません。うん、それはまあ僕の力足らずというところもあるかもしれないですけど。
サイクリスさんだけではどうにもならないこともあるかもしれない。これを聞いてる放送業界の方ね、ちょっとね。
はい。まあ僕も YouTube で頑張ってるんですけど。
はい、
はい。で、ここまでの道のりなどをね、ちょっとざっくりと説明させていただくと。
はい、よろしくお願いします。
ウタさん、なんとね、あの、はい、現役最強の選手、うん、まあ、キング・レブロン・ジェームス、という選手がいて、もう37歳になって、もう常々、まあ、NBA を引っ張ってきた、うん、まあ、NBA の顔とも言える選手。
キング。
まあ、若干、キングですね、うんうん。まあ、キャリアの晩年には差し掛かっていますけれども、彼が、その、在籍するレイカーズのスター軍団ですよ、はい、
うん、
NBA でも最多17回の優勝を誇るレイカーズがなんとプレーオフに今季は出れていません。
ねえ、それってやっぱり大番狂わせなんですよね。
そうですね、これはもう事前のやはり見立てですとか、うん、開幕前10月に NBA は開幕しましたけども、
はい、
そこからするとまあある意味ね、名門球団としては大失態というような赤っ恥を吐いてしまった、はい、しかもこのレブロン・ジェームスという選手がいるのに優勝争いにも絡めないのかっていうのは、
うん、
もうね、レイカーズファンからもすごく、たくさんの叱咤を受けてますね。
そうでしょうね。でもこれ なぜみたいなってのはなんとなくわかるんですか？
まあ一つは、まあスタースプレイヤーが3人いるんですけども、うん、3人とも揃ってレギュラーシーズン中に怪我をして途中離脱しているのはあるんですよね、うん、
はいはい
はい、ただこのスターの掛け合わせちょっと水と油だったなっていうのはあります、うん、
相性が良くなかった。
はい、
うんうん、
特にこうレブロンとウェストブルックに関しては、まあ、2人ともボールを持って威力を発揮する選手なので、
うんうん、
まあ、バスケットコートにボールは1つしかないぞっていうところで、
はいはい、
ちょっと最後まで馴染めなかったりだとか、
はいはい、
あとはですね、 NBA はこう年俸を決めるにあたって、うんうん、1チームいくらまで使っていい選手を集めていいよというサラリーキャップが決まってるんですけども、
う
ん、
要するに金に物を言わせすぎないように、
そういうことです、うんうんうん、戦力均衡も考えて、はい、そうするとこの3人、もう1人アンソニー・デイビスという長身のスーパープレイヤーがいるんですけれども、はい、この3人にドカッとお金を払うと、
うん、
あとチームの周り、そのまあ本当はね、どんな映画もそして舞台も名脇役が必要なんですけども、
はいはいはい、
なかなかこういう名脇役たちをこう揃えられなかったっていうところで、うんうんうん、まあ、非常に難しくなったのかなっていうふうに思います。
ちょっとこうバランスが悪い状態のまま来ちゃってるというか。
そうなんですよね。
はい、はいはい、
うん、ただですね、まあ、NBA というのは幸いにしてですね、うん、まあ、1人2人のスターがこう敗れ去っても必ず次のスターがさらにこう色濃くですね、光を放ってくる、はい、うん、そんなリーグだと思うんですね、
はい、
なので、まあ、プレーオフでどんどん敗れ去るチームはあるんですけれども、残ってるチームがさらに輝いてくるセンターステージにどんどんどんどん躍り出てくるわけですよ、
うんうん
うん、そういう中では、まあ、例えばこれまで異なる4つの球団を史上最多勝利に導いてきた、
はい、
ポイントガードっていうのはコート上の監督と言われるんですけども、うんうん、このポイントガードの中でも神様クラスのポイントゴッドの異名を取るクリス・ポール、
クリス・ポール
彼がも、うん、はい、彼がもしかしたら、37歳にして初優勝を経験できるかもしれない。
30、いや、そうなんだ、はい、ついに。でもその長年の活躍はあるけど優勝は初めてかもしれない、
ね、そうなんですよ。そのぐらいてっぺんっていうのは非常に高かったりだとか、
クリス・ポール、はい
はい、その一方で今クリス・ポールが対峙しているのは23歳のスロベニア出身のもう、神童とも言われているルカ・ドンチッチですね。
ルカ・ドンチッチ、はい、
はい、彼は今NBA のプレーオフでもなされてない1試合平均プレーオフで30点以上、6リバウンド以上、6アシスト以上という記録をデビューから21試合プレーオフで達成してます、うんうん、23歳という、う
ん、ものすごい勢いですね。俺
ものすごい、うん、でこの2人が今ちょうどバチバチやり合ってたりだとか、
超ベテランとめちゃくちゃ勢いある若手のまずバチバチがあるし、
うん、そうなんですよ。でじゃあ片や今はウエスト、西の山の話をしたんですけども、うんうん、東の山に目を向けてみると、ギリシャの超人、まあ、はい、グリークフリークとは英語では言われるんですけども、はい、ヤニス・アテトクンボ、
これ前に伺いましたね、すごいでかい人ですよね。
そうなんです、うん、もう非常にリーチも長くて、はい、もう規格外で、本当ものの数歩でダンクまで持ち込んでしまうみたいな、
うんうん、
はい、そういった選手なんですけども、彼がね優勝すれば、まあ2連覇もかかっていて、もしかすると今現役最強はキング・レブロン・ジェームスから彼の元に引き継いでいる、
へ、
引き継がれている、うん、そんなところなんじゃないかなと思うので、
超人ヤニス・アデトクンボ、はい、
はい、もうとにかく一人が倒れたら次のヒーローが現れるので、うん、もうアベンジャーズ感が NBA すご ごいです。
確かにね。そしてやっぱさっき聞いて、うん、あそうかと思ったらレブロンでさえもうそうかもう選手としてはもうあのキャリアは結構もう終わりの方に来てるって感じなんだもんね。それは世代交代もするよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ37歳としては超人的なパフォーマンスでした。
さっきの彼クリス・ポールも37ですもんね。
そうですね、
めちゃめちゃ高齢なわけですね、はい、それはね。
あ、もうピーク年齢が30歳と言われている中で、はい、うん、まあクリス・ポールのような183センチ好評ですけども、うん、そういった選手がまずこの年齢までピークパフォーマンス維持できているのもすごいですし、はい、レブロン・ジェームスもたった1試合、たった1試合のゲームを、うん、まあどちらが勝つかって言われたら僕はレブロン・ジェームスがいるチームが勝つっていうふうに、まだ言うぐらい、うんうん、なんていうんですかね、うん、こう長期的な目というよりはやっぱ単一ゲームでのパフォーマンスはなかなか右に出るものはいないんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、はい、うん、いや面白いですね、はい、でもねめちゃくちゃきら星のごときスターたちがいるから、うん、はい、
そうですね、う
ん、はい、で、まあ、プレーオフ突入してると、まあし、うん、あの先ほどもちょろっと説明ありましたけど、どういうシステムなのか改めて。
はい、はいはい、まず NBA はイーストとウエスタン、まあ、2つの地区があります、まあ、それぞれのレギュラーシーズン戦って上位6チームとそれからプレーオフ決定戦を勝ち残った2チーム合わせて8チームがそれぞれ東西から選ばれますね、はい、で4戦選手のトーナメントでそれぞれの、東西カンファレンスの勝者を決めてその東西の代表がファイナルで、まあ、いよいよ雌雄を決する世界一を決めるということで現在は次のベスト4に進めるセカンドラウンドが進行中という形になっています、う
ん、はい、今まだ途中ということはじゃあどんな感じになってるんですか。
はい、あのまず第1ラウンドは順調に上位シードが勝ち残った、わけですね、まあ、そういう意味では波乱はなかったんですけども、うん、セカンドラウンドはまさに大接戦になっています、うん、一時 4つの組み合わせのうち3つの組み合わせが2勝2敗でタイで並びましたし、うんうん、ちょうど今日のゲームで 3-1 とある意味傾いていたシリーズも3対2になったのでまだここからの逆転も不可能ではないという形になってますね、うん、本当にもつれてると思います。
結構均衡してるっていうか、
はい、ね、本当にそうですね、
はい、そんな中、クリスさんが注目している、対戦カードとか選手があればぜひ教えてください。
はい、先ほども名前を挙げさせていただいたんですが、フェニックスサンズのクリス・ポール、うん、まあ、優勝経験がないという、紹介させていただきましたけども、はい、史上最高のポイントガードの一人であることは間違いないんですよね。いよいよ彼がその優勝トロフィーを掲げてチャンピオンリングを獲得した時に、うんうん、歴史的に見たその意義というものはいかほどなのか、うん、そして、まあ、彼がねその歓喜の涙を流した時に、うん、まあ、世界はどのようにその姿を受け止めるのか、うん、こういったところが非常に個人的には注目なのと、
はい、
あとここまで名前挙がっていないんですけれども、うん、フィラデルフィア 76ers に大きなヒゲを蓄えたジェームズ・ハーデン、うん、Fear the Beard とかね、英語でね、このビールもうニックネームがヒゲなんですけども、うんうん、はい、お母さんも触っちゃいけないヒゲなんですけども、
へ
バーバーしか触らせてくれないと、うん、ただですね、これまで2018年に MVP に輝いて数々の NBA 記録なども保有してるんですけども、プレーオフでの不振にこれまで泣かされてきたんですね、
うんうん、
彼が例えばこう20年後30年後、まあ、僕のようなマニアックなファンがですね振り返った時にどのようなキャリアだったかっていうのを、まあ、こうある意味人々が審判を下すのが今期のプレーオフなんじゃないかなと。非常に進化が問われてます。
優れた選手でもやっぱり結局ね、その、うん、まあ、プレーオフとかあと最初に優勝とか、はい、そういうのしないと結局歴史には埋もれてっちゃったりするっていうのもありますもんね。
おっしゃる通りです。その歴史に埋もれるか埋もれないか、うん、その狭間に来てると思いますね。
さっきのクリス・ポールさんもそうだけど、どんだけ優れた選手でもなかなかトップとかそういうの難しいって、うん、まあ、そんぐらい層が厚いっていうのはね、あと、はい、あと運なのかなやっぱり、
うん、あ、運もあると思いますよ。ただ運幸運の女神に微笑んでもらうためにも、うん、やっぱりできる限りのことをしないと、うん、やっぱり微笑んでくれないと思うんですよね、
はい、ジェームス・ハーデンさん、うん、はい
はい、あとはですね、セカンドラウンド、こちらは多くのファンにとって事実上の決勝戦とも言われているボストンセルティックスとミルウォーキーバックスの一戦が行われて、今日は5戦目が行われて、うん、ミルウォーキーバックスが 3-2 とリードしました。バックスは先ほど紹介したヤニス・アデドクンボが所属ということで、うんうん、まあ、こちらもね最後まで本当目が離せないですね。
ボストンセルティックスは今めちゃめちゃ強いっていう感じなんですか。
そうですね、あの実は2011年のうちのシーズンの2ヶ月間はすごい不振にあえいでいたんですけども、 カレンダーがめくれて1月1日以降リーグでナンバーワンのパフォーマンスでぐわーっとこう一気に優勝候補に上がってきて、
うん、
本当にね一人の球団の顔っていうのはなかなか、まあ、ジェイソン・テイタムという選手がいるんですけども、それよりもチームの総合力が凄まじくて、非常にね、はいはい、こう、ポジションレス、うんうん、まあ、いわゆるバスケットでいう5つのポジションが、なんか境目がないような、はい、近未来的なゲームをするチームで、こちらもね、非常に面白いチームですね。
なんか伺ってると、さっきの、レイカーズの不振とちょうど交代賞っていうか、ね、
はい、
めちゃめちゃその、立ったスター選手並べてもバランス悪きゃ意味ないし、ちょうどです、はい、ちょうどチームが仕上がってきたらセルティックスがすごい強くなるみたいな。
そうです ね、はい、
なんか面白いですね。
セルティックスはね、うん、ターミネーター2 の、 あの液体窒素のターミネーターいたじゃないですか、あんな感じで
戦的な、はい、
はい、もうどんどんどんどん姿変えちゃうんですよね。だからつかみどころがなく、対戦相手にとってはちょっと対応策がなかなかつかめなくて難しい相手ですね。
ちょっと次世代戦略というか次世代バスケなんだね、はい、
そうですね。
さあということで、まあ、この終盤戦、まあ、一番今盛り上がってるところだけだからやっぱりそこだけ見るとね一番盛り上がってるいいところかもしれませんけど、ちなみに、はい、なんと来シーズンに、日本でも NBA っていうか来るみたいな話があるみたいですね
そうですね、うん、はい、NBA ジャパンゲームズ2022ですね。
これ、まあ、びっくりしたって来るんですか。
来ます、うん、来ます、はい、しかもね、八村塁選手、我らが八村塁選手が今所属しているワシントン・ウィザーズと、そして、まあ、2019年まで、5年間のうちに、3度優勝したゴールデン・ステイト・ウォリアーズ、まあ、時代の寵児でもあるステフィン・カリーが所属するこの、2チームが、うん、9月30日そして10月2日埼玉スーパーアリーナにて激突するということで、うん、はい、皆さんの NBA 愛そして、ね、NBA 熱をぶつけられるイベントが来ますよ、
はい、ね、一流選手がそんな直で見られるってなかなかないと思うし、今挙げられたステフィン・カリー、うん、ステフ・カリーさんがすごいんですよね、
はい、そうですね、まあ、ステフ・カリーに関してはすごく、高名なので知っている人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、現在の NBA の顔の一人であることは、間違いないんですけれども、スリーポイント成功数歴代ナンバーワンという、うん、時代の風雲児、まあ、そういうふうに言うのはですね、 NBA でここ10年の、はい、まあ、スリーポイントのビッグバンが起きてるんですね。
というと、
もう、うん、もう右肩上がりでスリーポイントの、まあ、ホール数が増えていて、はい、
要するにみんな遠くから打って入れるようになってると。
そうなんですよ、うん、本当ものの10年前とかは1試合でこう20本とか打つよねっていうのが、うんうん、まあ、大体の指標だったのが、はい、今じゃあ40本打っても全く誰も驚かなくなってきて
る。
1試合のうちに。
ああ、そう。
はい。
なんだ、
まあ、1試合の半分がスリーポイントみたいな。
うん、そういうのもあります。そんななってんの？
はい、
そうですね。すごい、もうでもその空中戦ポーンってやられたらもう手の打ちようがないもんね、だってね。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ。なんでかっていうと、ディフェンスがなかなかその、うん、バスケットから遠くまで守りに行くのが難しくどんどんなるんです、
はい、ね、そんな手前の、まあ、だしそんな手前のとこ行ったって、そのそしたら今度懐に変えたら意味ないんだから、うん、なかなか打つ手がないですよね、
はい、鋭い。そこでね、さらに懐を、まあ、ね、ついてくるわけですよ、ステフカリーが外から打つんだったら、じゃあディフェンスそこに集まって味方が懐に入っていくと、うん、バスケットに向かっていく、はい、まあ、こういう、まあ、戦略になってるんですけども、うん、彼が一番起こしたパラダイムシフトは、うん、そのスリーポイントを打つっていうだけじゃなくて、スリーポイントラインは最長で7メートル24なんですけど、うんうん、彼は10メートルの距離からも打つんですよ。
7メートルどころか10メートル、
はい、うん、そうなんです。
もう外じゃねえのみたいな、
はい、
うん、
もうどこからでも決められるという、その引力が発生するんですね。
もう吸い込まれるような
そうなんですよ、ブラックホールにディフェンダーがどんどん2人3人って吸い込まれていっちゃうんで、うんうんうん、僕誰も守られてねえぞみたいなチームメイトができるんですよ、うん、
はいはいはい。
でこれがね、ステフ・カリーの恐ろしい威力で、これまで、まあ、類を見なかった、はい、本当にね、サッカーでいうとメッシとか大谷翔平選手のような、うんうん、まあ、本当にね、希代のプレイヤーですし、
そうなんですね、
うん、もう日本の全国民にも知ってほしいプレイヤーですね、
うん、あとなんかやっぱあれですね、ちょっと目離してるとやっぱこういうこうなんかトップ競技は競争が激しいから、なんていうかな、はい、昔思ってた様相とすっかり変わってるっていうかね、うん、そこが面白いですね、やっぱね、進化がすごいわ。
そうですね、はい、はい、もう本当に日進月歩で、こういった戦術進んでいくの で、うんうん、で今度スリーポイントが爆発的に、増えると、はい、全部守れないから全部守れるような先ほどのボストンセルティックスのような、はい、まあ、液体窒素のターミネーターみたいなディフェンダーたちを揃えたりして、なるべくじゃあ、対応できるようにしようということで、まあ、専門的にはスイッチディフェンスって言うんですけども、うんうんうん、はい、ポジション関係なくディフェンダーが入れ替わることでなんとかそのスリーポイントも抑えようとしたりだとか、はいはい、だからこのね本当にまあいたちごっこにもなるんですかね、うんうん、でも、うん、攻守の戦術の進化が止まらないっていうのも、うん、NBA を見てる、まあ、醍醐味の一つでもありますね。
いやめっちゃ面白いですよそれ、こういうことちゃんと分かってみるとみたいな大違いなんで、ありがとうございます、うん、
いえいえ、
はい、ということで、ちょっとお時間近づいてまいりました、最後にクリスさんからぜひお知らせことなどお願いします。
はい、まあ、NBA ファイナル最後まで、まあ、NBA 楽天さんの方でも、中継解説もさせていただいておりますけれども、うん、YouTube チャンネルなどでも、生配信とか試合振り返りなどもやってます。もう佐々木クリスチャンネルっていうド直球なチャンネル名なので、はい、ぜひNBA 熱が高まった方、ね、よりマニアックに見たい方は一度チャンネルを訪れていただけると幸いです、
うん、佐々木クリスチャンネル、そうだね、ちゃんとそこでねチェックして続ければいいわけだね、はい、はい、ということでちょっとこの番組ご出演は間空いてしまいましたけど、ちょっとまた必ずぜひよろしくお願いします。
はい、すいません今日早口で申し訳ないです。
違う違う、なんかこうずいぶん空いた部分を埋めてもらわなきゃいけないから、しかもさいきなりプレーオフの話からだから大変だよねそれね。
そうですね、うん、僕の熱がどうしても上がっちゃ う、 っていう、
いやだしここまでのあらすじがありすぎるからね。
はい、そうですね、
でもバチバチめちゃくちゃ面白かったです、ありがとうございました。
よかったです、
はい、ということで本日のゲストはバスケットボールアナリスト佐々木クリスさんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。アフターシックスジャンクションTBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる、
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言、お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索、ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信、それではポッドキャストで会いましょう、せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ